皆さんおはようございます。一言お祈りをして今日の御言葉を、取り継ぎます。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。神様によって今日も生かされて、命が与えられ、家族が与えられ、友人知人、そして教会が与えられ、すべてに神様の恵みが先行していることを心から感謝いたします。これから御言葉を取り継ぎますが、どうか神の御言葉を、また愛する方々を一人と人と共にまた味わうことができ、本当に神様に栄光を期することができるように、聖霊なる神様を豊かに働き望んでくださって、私たちの街道を満たし、私たちの心を満たし、そして神様の方向へと私たちを誘ってくださいますように、心から祈ります。世界の礼拝のうちにも神様が届いてください。お委ねしてその皆を通してお祈りいたします。アーメン。6月、今日最後の日曜日ですね。今日は、慰霊の日が、私たち沖縄には、とても大事なことなので、それにちなんで、今日の御言葉は、平和を実現する人々、そのことについてお話ししたいと思っています。さて、6月はペンテコステから始まりましたね。そして花の日礼拝が続きました。そして父の日礼拝が続きました。そして今日、平和を、覚えて、神様の前に私たちは平和を実現するものとして歩んでいきたいと、そのように心から願って、いるものです。さて、沖縄で生まれ育っている、あるいは現在過ごしている方々、お一人にとって沖縄はこの平和を心から求めている人々です。少し沖縄の歴史を、戦前戦中戦後、簡単にですけど少し振り返りながら、皆様に沖縄が、私たちがどのように平和を望んでいるのか、そのことを少しまず最初にお伝えしたいと思っています。琉球王国時代は、私たちはウチナーユーと言われていました。沖縄の世と、時代と言われておりました。琉球処分によって大和ユーに変わっていきました。日本本土の力がこの沖縄を覆っていたということができます。太平洋戦争になると戦友と変わってきました。戦いの世の中、戦いの時代であると。それから戦後はアメリカ友となりました。アメリカの支配が続きました。そして祖国復帰によって再び沖縄は大和友になったと今日に至っています。これはすべてこの時代は、それぞれの言うは、私たちの沖縄の人の手に届かない、沖縄県が、私たちが望んでも叫んでもお願いしても、それらのことをなかなか聞かれない、そういう時代、そういう歴史が続いてまいりました。ですから県民、私たちの力、祈り、願いが及ばない時代の流れの中で、私たちは今過ごしていると言っても良いのです。この沖縄から平和を叫ぶ、こう神様に祈る思いは、いろんなこう、背景の中で私たちはそれを確認いたします。例えば1972年に5月15日本土復帰が実現されました。県民は、沖縄県は求めていたんです。核も基地もない平和な沖縄を築き上げるんだと、そのことを願って復帰いたしましたけれども、核の問題も明確化されず、そして基地の存続を前提に日本に復帰することになりました。当時の屋良長兵衛、最初のこの知事は、平和で豊かで安定した希望の持てる新しい県づくりに邁進する、そのことを決意しますと、その挨拶の中で語ったと 言われています。それから沖縄県にはこうキリスト教短期大学、今キリスト教学院短期大学がありますけれども、1957年4月に開校したと言われています。今から60年前のことですね。なぜ沖縄県にキリスト教の大学を創立したのかと、その理由がですね、ここ皆さんに紹介したいと思いますが、複雑にして矛盾の多い現在の沖縄を国際的平和の島にすることには、ぜひともキリスト教文化が基礎をなさねばならないことを世界史を通して、世界の歴史を通して教えられています。それは真理です。それで私たちは新しい沖縄の建設に直面して、キリスト教精神を身につけた人材の養成が急務であることを私たちは確信して、この学校を設立いたしましたと、そのように語っています。ですから、いずれも社会的な政治的な面でも、教育界においても、沖縄私たちの心は平和、戦争は二度と繰り返してはいけないって、そのことを私たちは願ってのことでした。6月に入って、今月に入って、私たちは太田正秀元知事が天に帰っていくことができ、神様のもとに帰っていくことができたと聞いております。その先生のこの様子をこの新聞で見ていると、先生はずっと戦争で亡くなった同胞たちのためにも頑張らなきゃと、戦死した沖縄のために、国のために仕えていったあの友人たちのことを忘れずに、今置かれている沖縄での働きにこの平和を進めていく。しかし、それは死んでいった友人たちのためだけではなくて、私たち自身、今生きている私たち沖縄県民のためにも頑張っていくと、そのようにですね、常々考えておられて、そして沖縄の平和のために生きていかれた、そして神様のもとに帰っていかれたと。今日の聖書の箇所は何と言ってますか？平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。まさに太田先生自身のことを言ってるではありませんか。平和を求め、平和を築いていく、その人は神の子とされると、そのように聖書は約束しているわけです。さて、今日の聖書の箇所からどういうふうに私たちは御言葉を考えていったらよいでしょうか。とても短いんですけれども、でもここには大切なこの私たちへの語りかけがあります。私は三つ、今日の御言葉から皆様に、ぜひ心に留めていただきたいこと、言葉があります。まず一つは、平和を実現するという言葉です。それから二つ目は、神の子という言葉です。三つ目は、呼ばれるという言葉です。これは神様が招いてくださった、神様の御心を表すということにもなるんですけれども、この三つが私たちの今日のこの御言葉から心に留めておきたいことなのです。さて、平和を実現する人々は幸いであると言いますが、個人的には私はこれは幸せであるって訳した方がふさわしいと思います。幸いにも彼は成功したんだけれども、実際は幸せではなかったということも私たちは使うことがあると思うんですね。幸いであるということは無機質的な響きが起こりますし、幸せだっていうことはもっと人間的な温かい、そのような有機的な意味がそこに含まれていると読むことができます。あなたは、ですから私たちこの御言葉は、平和を実現するものは幸せなものです、幸せなお方ですと そのように私たちは、読んでいくことがとてもふさわしいのではないかと教えられています。さて、平和を実現するということですけれども、英語で言うと何ですかね。ピースメーカーと言いますね。ピースメーカー、平和を実現する、平和を保つ人ではないんです。平和をこのキープする人ではないんです。平和を実現するという人なんです。イエス様が私たちに語られたこの、平和を実現すると。さて、平和を実現するといっても、聖書を読んでいてどういうふうにこのことを理解したらいいのか、どういうふうに考えたらいいのかと私たちは考えることなんですけれども、平和を実現するということは、私は3つ大事なことがあると思います。それは一つは自分自身をこう愛することができるか、自分自身を受け入れることができるのか、自己需要ですね。そして自分が生きていることを認めるにあたって、ではどういうことをビジョンを持って私たちが歩んでいけるのかということはとても大切なことですね。ですから平和を実現するというものの中に、自分を愛し、一つ、二つ目、周りを愛し、三つ目、神を愛するという、その三つが総合的に関わっていて、平和を実現するということになります。私たちは日頃から平和はどうしたらできるかなって、平和はどうしたら具体的に私たちは考えることができるかなって思います。まず最初に思うのは、自分が平和なものであるかどうかですよね。自分の心の中にいろいろなうごめいている、この自分では抑えつけることのできない、コントロールすることのできない、そういう自分の醜さや、そしてひどさや罪深さが私たちの中にあるわけです。そういう中で平和をどうして作れますか。私自身が平和でないんですもん。とても不安定で、そして怒っていて、そして怒っていて、どうしたらよいかわからないのに、どうして周りに、私自身に平和をもたらすことができるでしょうか。それはできない話です。ですから平和を実現するということは、自分自身、ありのままの自分の自身を受け入れ、そしてそんな私ですけれども、神様が何か用いてくださる、賜物を与えてくださって、人との比較で自分の賜物を考えるのではなくて、神様が私に与えてくださっている賜物を、現状を、環境を受容して、受け入れて、そして生きていく、歩んでいくということが大切に思います。私は高校の時にですね、バスケットをしてたんです。中学の時はバスケットしてなかったので、高校に行ってからバスケットを始める人っていうのはあんまいなかったんですね。ですからドリブルもうまくできないし、それからパスもうまくできないし、それシュートも上手ではなかったんです。そして身長もそんなに高くはないですよね。だからバスケットをやる人たちは大体大きな人たちでですね、そういう中に囲まれてのこのクラブ、部活だったんです。ですけれども、いつまで経っても自分は大きかったらいいなって、ドリブルができたらいいなとか、いろんなことをですね、夢見て、それを待つだけではなかなか上達しないんです。小さいなら小さいなりにできることがあるんです。スピードがあれば、決断力があれば、努力があればというふうにですね、心を切り替えてい、くと、結構、上手になったんですよ。そして今でもバスケットはあまりやらないんですけれども、でも好きなんです。で、本当に心が動きますね。ずっと前にマイケル・ジョーダンというバスケットの神様とも言われるね、プロの選手がいたんですけど、本当に彼のビデオを何度も何度も見ながらですね、なんか頑張れたらいいなって、まあ、思ったものですね。とても彼とは私は違うんですけれども、でも私は私なりにバスケットが好きだって、そして私に与えられたこの五体、そして心、意志、それらを どう活用していったらよいかということが私にとってはとても大切なことだったんですね。ですから私が日本人で生まれている、沖縄に生まれているって、そのことも牧師家族に生まれているって、クリスチャンホームに生まれているっていうことも、これは神様が私に与えてくださっている環境であり、賜物であり、恵みであるわけですね。ですからそういう恵みをどう自分は受け入れて、そしてそれをどう花を咲かせていくのか。受け入れるだけではダメです。それを受け入れることをして、ではこれをどういうふうに育てて開花していくのか、実を結んでいくのかということがとても大事なことなんです。ですから平和を実現するという、まず一つはですね、本当に自分自身を心から受け入れて、そして神様からいただいた賜物を実を実らせていくって、そのことが私たちの大事な平和を実現するために、そうすると自分に安心が起こります。自分に自信が出てきます。自分に誇りが生まれます。自分自身が大切な存在だなって、そのことをですね、他と比較するのではなくて自分自身の中でそれを覚えることができますから。そして聖書もそのように、あなたは高価で尊い、あなたを愛していると神様は言っているんです。さて、平和を実現する二つ目はですね、今度はこれは他者を愛するということなんです。周りを愛していくって、周りに関心を持っていくって、まずはテレサは言いましたよね、愛の反対は何ですかって、それは無関心だと言ったんですよ。ですから、周りに対して関心を持っていくって、愛していくっていう生き方がとても大事ですね。で、私たちはですね、周りの人たちに接するときにですね、私は大丈夫かなって、私は頑張れるかなって、そのように思うときは私もいっぱいあるんですよ。でもですね、聖書が言ってることは、周りの人たちと一緒に歩んでいくときに、大事なことは、私はどうなるかなというよりも、私がそこにいなかったら、そこに共に歩んでいかなければ、彼はどうなるのかなって、彼女はどうするんだろうって、大丈夫だろうかって、そのことが私たちのこの周りの人たちに対する私たちの接し方なんですね。で、私たちはどうしても自己本位な生き方をしていくことがあるので、どうしてもこの周りに対して関心を持っているようでも、でも自分が大切なので、なかなか周りの人たちに自分自身をこう分かち合うということが難しいんですね。でも聖書は私たちに、周りの者、隣の人を自分を愛するように愛しなさいって言ってるんです。ということは、大切にしてあげなさいって、愛していきなさいってということになりますね。良きサマリア人の例はまさにそうですよ。まあ祭司やレビ人はね、いろんなこうお仕事があったかもしれない。でも一番大事な問題は、この強盗がばっこするというか、いっぱいうようよしている中で、自分は関わったら大丈夫なのかなって、それよりも早くそこを去っていった方が、こう消えた方が安心じゃないかなって不安があったんです。でも良きサマリア人は、私というよりも彼はどうなるんだろう、この傷ついたままで痛めつけられた中で裸のような状態で、彼は大丈夫だろうかって、そのことが良きサマリア人のとても大事なポイントとなるんです。隣人を愛する、隣人を大切にする、そして隣人に関心を持つと、ということが二つ目ですね。それから三つ目は、これは神様を見上げるということなんです。どんなに私たちの個人で問題が解決しているように見えても、また他人との関係で、隣人との関係でうまくいっているように思っても、この世界を覆っている方は、 世界をこう見ての中に進めておられる方は神様なんです。そしてその神は愛なるお方だって言ってるんです。であるならば、私たちは神に似せて作られたものであるならば、この神の愛に私たちも生きていけるようにと、私たちは神様をしっかり見上げる。どこで神様を見上げることができますか？それは聖書を通して私たちは神様を見上げることができるんです。ですから私たちはこの平和を実現すると言ってもですね、自分を受容する、自分を愛する、また他者を自分のように愛する、関心を持つ、そして神様を愛する、神様に関心を持つということが平和を実現する私たちの生き方であると、私たちはそういうふうに、思います。二つ目、神の子ということなんですが、平和を実現する人々は神の子とされると。なんか嬉しいですよね。私神の子なんですよ。そして神様のこの全ての財産、全てのものをね、私は受けることができるんですよ。ですからどこ行ってもね、私は神の子ですよって、そういうふうに紹介したいって思うんですけれども、でもちょっと待ってください。この神の子の姿っていうのは、私たちが一番聖書から教えられるのは、これはイエス様の姿なんです。イエス様がバプテスマを受けられた時にですね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、これに聞けって言ったんです。山上でイエス様の姿が変わった時もそうです。これは私の愛する子、これに聞きなさいって言われたんです。ですから神の子であるという姿の中心は、それはイエス様のように生きていく、イエス様のように考えていく、イエス様のように人々と接していくという、そういう姿が神の子であるわけです。そして神様はそういう神の子とされている私たちを、神様は用いていかれるということになります。後で、読んでくださったらいいと思いますが、ローマの手紙の中にですね、ローマの手紙の中に次のような、言葉が あるんです。五章のですね、一節から 本来ならば、11節まで読みたいんですが、一節二節だけをお読みいたします。ローマの手紙ね、五章の一節から、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしていますと。このイエス様を信じる信仰によって私たちは義とされて平和が与えられているって、そして全ての隔ての壁をこのイエス様が取り除いてくださったとエペソの手紙でも語っているわけです。ですから私たちはですね、神のことされるって平和を実現するというこの喜びにあるんですけれども、でも私たちはこの神のこのこの姿、イエス様の姿、ガリラヤで宣教されたイエス様、あのエルサレムで十字架にかかり蘇られたイエス様、そして多くの弟子たちと過ごされて歩まれたイエス様、そのイエス様の足跡を私たちも追っていく、そして自分のものとしていくって、そのことが大事だということが、できます。私たちは、先週、社会的にいろんなことが、ありました。で、今日の朝の教会学校でもちょっとお話が出て いたんですけれども、二人の女性のことが大きく取り上げられていました。一人は小林真央さんという、アナウンサーで歌舞伎役者の、奥様で、乳がんを患って、そして、先週 天に、まあ、神のもとに帰っていきました。その彼女の最後の言葉っていうのは、ご主人に愛しているってと言って天に帰っていったそうです。それからブログも多くの人たちに影響を与えていったんですけれども、それはみんながあなた方が笑顔で幸せに生きていけるようにって、そういう内容のブログをですね更新しながら多くの人たちは慰め平安を得ていたんです。さてもう一人の方は国会議員で、豊田真由子という国会議員、衆議院議員なんですけれども、とても優秀な方でありましたけれども、秘書との関係がうまくいかず、秘書のこの方々もですね多く変わっていったって、半年で20人も変わっていったということを聞いているんです。そして彼女が発したそのこの車の中の車内のですね声を私も聞いたんですけど、本当にこうひどい言葉を使いました。で、両方の女性がそこに先週は見ることができるんですが、一方は平安をもたらす、平和をもたらす人で、もう一方は何かこう争いを起こすような、嫌な思いを起こすような、わじわじするような、そういうこの人間関係を生み出すということなんですね。聖書は私たちに自分自身を受容し、自分自身を愛し、そして隣人を愛し、そして全知全能の神様を愛する、しかもその平和を実現するためには私たちは目標があるんですよって、神の子イエス・キリストが私たちの目標なんですよって、そのことをですね示してくださっているんです。ですからそういう中で私たちはどう生きていったらよいのか、そのことを聖書は私たちに語り伝えています。さて、最後のこの呼ばれるということですけれども、神のことを私たちは呼ばれるという言葉なんですけど、これは英語の言葉ではですねコールという言葉なんです。コール、電話をするときにもコール、職業を表すときにもコールと、私たちは英語を学んでいる私たちはそういうことをこう考えるんですね。ですからこの呼ばれるって、これは神様のご計画が私たちのうちに働いてくださってますよって。ですから呼ばれるっていうことは、言葉を言い換えればそれは神の御心だって、神の御旨だって、神のお心だっていうことになるんですね。で、私たちは必要、まあ私たちは欲しいものがあります。欲しいものがありますよね。子供たちもいっぱい欲しいのがあります。小さなことから大きなことまでですね、アイスキャンディーが欲しいなって、暑いから。でもっとまた大きな欲しいものもあったりしますね。でもそれだけではなくて必要なものもあります。私たちの社会は大体必要なもの、欲しいもので、どう区分けしていくか、どう賢くそれを取捨選択していくかということなんですけど、でももう一つよく考えたら大事なことがあるんですね。それは神の御心なんです。私はこう考えてるんだけど、彼はこう考えてるんだけれども、神様はどう考えてるのかって、そのことが私たちにとって毎日の生活の中で考えていく必要があると言えるんです。で、神様はこの短い聖句の中で平和を実現する人たちは幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、神の子とされる、それが神様のご計画、目標であると、そのように、語っているわけです。ですから私たちは この御言葉を考えながらですね、平和を実現するものと変わっていくということが大切なことですね。でどんな形でっていうのは私たちそれぞれ違うのでよくわからない面があるんですが、でもそれぞれに与えられている時、環境、賜物、そういうことをですね、神様に示してもらいながら、歩んでいくと良いと思います。私たちの兄弟にね、教会のメンバーでクラナリン力松っていう、高校生ですよね、はい、高校生がいてね、今東京の学校に行ってるんですね、高校からですね。彼がですね、慰霊の日にツイッターで慰霊の日って本土ではほとんど知らないって、そういうツイッターを出したんですよ。そして彼はそれとともにモンゴル800のですね、曲と平和の礎のねバックグラウンドが流れている曲を彼は出したんですよ。そしたらツイッターでなんとトップに、その一時期ですよ、ずっとじゃないですよ彼が出した時にですね、そのあ慰霊の日があるんだってって、日本ではそういうこと全然聞いたり話題にもならないけどって、そういうことがですね、影響があったみたいです。その後何の事件でしたかね、小林真央さんのことがあってニュースはそこに流れていったんですけど、私はねこの力松君の、まあ、彼が個人的に出したツイッターというのがあるんですね。これ全国に発信できるんですよ、その自分の声や自分の考えをね。それが出て、でも慰霊の日ってことがね、この多くの人たちに伝えられていったっていうことなどを見るときにですね、ああすごいなって思ったんです。私は考えも及ばなかったけど、彼は小さなことかもしれないけれども、不思議に思ったことを、どうして日本では慰霊の日ってほとんど報道がないのかって、そのことをねツイッターに出して、それが影響をこう世間に与えたと、話題の人と彼はなったんですね。まあそういうことをもう思いながらですね、私たちそれぞれできることがいろいろあるんです。で神様はそれぞれに与えてくださってるんです。ですからそういうこう神様の恵みの中で、この平和を実現していく、そしてそれが幸いで神のことを迎えられるって、神様はそれはとても私のこの願いでしたよって、目標でもありましたよって、私のビジョンでもありましたよって、そういうことをですね、みんなも経験していくと良いと思います。神の国と神の義とをまず第一に求めなさい、その私たちの歩みとしたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、今日は慰霊の日にちなんで、私たちは平和のことについて考えてみました。よく平和平和って言うけれども、私たちの毎日の生活で大きな戦争、国と国との戦いもありますが、でも私の心の中に抑えきることのできない確執、格闘、争いがあります。それは私たち自身だけではなくて、周りの方、また神様との中でも、私たちは大きい小さい、いろいろな争い、また不安定な状況がありますが、でも聖書は私たちに平和を実現するものとなりなさいって、そのことを語っています。どうか神様がこの沖縄に生まれ育ち、そして神様からいっぱいの祝福を私たちは受けている私たちが、神様の御心、御言葉を思い巡らしながら、これからも歩んでいけるよう、神様助けてください。 すべて栄光を主にお返しして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。